4月25日月曜日、キープグリーン&ブルー。皆さんこんばんは、三海です。この番組は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介していく10分間です。今週は4月の誕生石ダイヤモンド、しかもエシカルなダイヤモンドに注目します。詳しくはこの方に伺っていきます。アンナダイヤモンド代表の森春奈さんです。森さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はじめまして、よろしくお願いいたします。まずは森さんのこのブランドアンナダイヤモンドではどんなジュエリーを手掛けているんでしょうか。
はい、アンナダイヤモンドではラボグロウンダイヤモンドという人工のダイヤモンドを使ったジュエリーを受注生産、あとはオンラインで販売しております。
ラボグロウンダイヤモンド、
はい、
初めて聞いたんですけど、はい、結構これは知ってる人は知ってるダイヤモンドなんですか？
ジュエリーの市場に入ってきた、特に日本に入ってきたのは本当に昨年2021年ぐらいから急に盛り上がりを見せてきている感じで、
はい、
とはいえちらほら数個ブランドができているぐらいで、まだまだ浸透はしきっていないような素材ですね。
うん、森さん、このラボグロウンダイヤモンドがいわゆるそのエシカルなダイヤモンドってことですよね。
そうなんですよ。天然のダイヤモンドって採掘して原石を取って、それを研磨して私たちが身につけるジュエリーになるんですけども、その採掘の間に例えば児童労働だったり、そのダイヤモンドの売り上げが紛争の資金になったり、まあそういういろんな社会的問題を裏にはらんでいて、
はい、
そういうのを解決するのがこの新しく出た人工のダイヤモンド、ラボグロウンダイヤモンドっていうわけです。
うん、ラボグロウンダイヤモンド、
はい、おっしゃる通り、
ラボは
研究室のラボです。
はい、
でラボグローン、ラボで育ったダイヤモンドっていうところで、うん、研究室で作られた、まあ、要は人工的に作られたダイヤモンドっていうことになります。
例えばその、まあ、いわゆる本物のダイヤモンドとこの人工的に作られたラボグローンダイヤモンド、見分けはつくんですか？
見分けはほとんどというか肉眼で見る限りはつきません。
へー、すごいですね。これどうやって作るんですか？
作り方は今2種類ありまして、うん、HPHT 法っていうのと CVD 法、まあ、ちょっとローマ字だらけなので、
はい、
ちょっと分かりやすく説明すると、うん、HPHT 法っていうのはいわゆるダイヤモンドのちっちゃい粒を機械の中に入れますと。でその機械では地球の奥深くの温度とか圧力とかと同じ環境を再現して、そこに数週間閉じ込めておくとあっという間にダイヤモンドが成長しますよと。っていうのが一つと、
はい、
あともう一つは CVD 法っていうのがあって、うん、これもダイヤモンドをスライスしたあの薄いペーパー、まあ、種結晶って言われるんですけれども、そこにまあ炭素を含むガス、多くはメタンガスとかを高圧でかけてどんどん層を重ねて育てるっていう方法、うん、その2種類があります。
でアンナダイヤモンドでは、
アンナダイヤモンドでは今 CVD 方法を使ってます。
あ、そうなんですね。面白いですね。そのなんて言うんだろう、育まれているものなんですね、原石。
そうなんですよ。で面白いのが、うん、人工で作ってるものの一つ一つ個性があって、うん、一つとして同じラボグロウンダイヤモンドは作られないっていうのが、私はそれはそれですごく個性があって面白いなって好きなポイントですね。
うん、なんかそういうところも天然と匹敵する一点物ですよね。
そうです、おっしゃる通りです。全部だから 100% すごいクオリティの高いものができるわけでもないので、
うん、
またそれもなんかもどかしくていいなとは思いますね。
ただ品質は保証されてるんですもんね。
そうなんです。もちろんジュエリーとして扱ってる、特にうちのブランドで扱ってるものは品質としてかなりクオリティの高いものだけを選んでいるので、うん、ものによっては GIA その鑑定書とかも出せるようなクオリティになっています。
おー、というわけで今日はそのラボグロウンダイヤモンドを使ったアンナダイヤモンドをお持ちいただきました。
はい、
綺麗別に私鑑定できる資格あるわけでもなく、ただ好きなんですけど、はい、キラキラですね。
やっぱ粒が大きいとその分強い輝きが、
うん、
刺さるような輝きがありますよね。
ね、
うん、
春菜さんも今日つけてらっしゃいますけど、
そうですそうです、
その今つけているもので何カラットぐらいですか？
これは 1.02 カラットです。夢の1カラット超えの、1カラットと 1.02 ってちょっと大きくなるだけでもまた値段がすごい違ったりするので、うん、正しく伝えようと
せっかくですからね。いや嬉しいです、その方が。でこの今私が持っている手元のダイヤモンドでどれぐらいですか？
はい、これは 1.1 だったかな、 1.1 ちょうど10のカラットだったと思います。
これカットによってもラボグロウンダイヤモンドもまた輝き方って異なるんですか？
そうです、天然ダイヤモンドと比べてさっき見た目変わらないって言ったんですけど、実はちょっと違うんですよ、はい、正確に言うといい方に違って、うん、地中天然ダイヤモンドは地中で何億年とか時間をかけて育っていくものなので、ダイヤモンドの中に例えば酵素とか違う物質が入ってしまうんですね。まあそれも一つの個性とも言われるんですけれども、ラボグロウンダイヤモンドはそのラボの中で作られているので、そういう他の物質が入らない不純物がないので、ちょっと天然ダイヤよりも透明度が高くて輝きが強いものになってるんですよ、
はい、
となるとエメラルドカットっていうすごいシンプルなカットのダイヤモンドのカットの方法があるんですけど、
はい、
それとかはラボグロウンダイヤモンドとすごい相性がいいと言われてます。
へー、この今私が見ているのはそのエメラルドカット、
これですね。
長方形というか横長な感じですかね。
そうです、そうです、一般的に見るダイヤモンドとはまた全然違うカットですね、
はい、
でよく見るこの円形の今日持ってきたのは、はい、ラウンドカットのダイヤモンドです。
へえ、こういうのもあんなダイヤモンドでは自分でこう選んでオーダーできるんですか？
そうなんです、今ブランドではリュミエルコレクションっていうのと、あとカスタマイズコレクションっていう2つコレクションをご用意していて、カスタマイズコレクションの方ではダイヤモンドとチェーンの色素材を自由にお選びいただけるんですね、
うん、
そうで、ダイヤモンドはその時このラボのダイヤモンドを育てている工場にどの在庫があるかにもよるんですけれども、はい、マックス11種類のカットをご用意してます。
おお、迷う。
そう
春菜さんが今気に入ってるカットは？
私はプリンセスカットっていう。
何プリンセスカットって、本人がプリンセスみたいなそういうことじゃなくですね。
優しい、はい、今つけてるのもそうですし、うん、この正方形のカット、
はい、
輝きはすごい強いものの、うん、可愛らしすぎない角があるので、うん、ちょっと強い凛とした雰囲気になるので、
あとエッジ効いてますよみたいな
ちょっと違いますよみたいな、そんな個性を出せるので、
はい、
私はこれが割と好きで使ってます、
ね、本当だ。からそのスクエア、エメラルドもそうですけど、はい、角があると、うん、また印象がよりこうスタイリッシュ寄りになるのがいいですね。
そうなんですよ、なんか異性に可愛く思われたいからつけるとかじゃなくて
それはそれでいいんですよ、
自分が
それはそれでいいけどね、
それは美しいんですけど、はい、自分が、うん、楽しめるジュエリーとして、はい、核のあるものは選びやすいかなと思います
ね。本当なんか2種類持っておきたいような気持ちになっちゃいます、うん、で春菜さんがさっき言ってたこのチェーン、
はい、
チェーンもおしゃれですよね。
そうなんです、チェーンもかなりこだわっていて、
はい、
わざとちょっとおもちゃっぽいじゃないですけど、うん、カジュアルな大ぶりのチェーンっていうのを使ってます、
はい。
でカスタマイズコレクションの方はこれ全部18金で、リュミエルコレクションの方は全部14金のものをご用意してます。
14金、
はい、
14金って初めて聞いた。18かなんか典型かなと思ってたんですけど。
あ、そうなんですよ、
うん、あ、確かにちょっとカジュアル寄りになるのかな、う
ん、一粒ダイヤのドーンと一粒のネックレスと比べると、うん、はい、割とカジュアルに日常使いしやすいようなデザインをリュミエルコレクションではご用意してます。
そう、カジュアルなんだけど品があるという、うん、すごくいい両立ですよね。
ありがとうございます。
へー、で春菜さん、その鑑定書がついてくるのはどういうものになるんですか？
アンナダイヤモンドではこのカスタマイズコレクションの方 0.8 カラット以上のダイヤモンドには GIA の鑑定書をつけさせていただいています。
はい、これ GIA というのは米国アメリカ宝石学会の、
はい
はい、鑑定書がついてくるということで、ちょっとね、気になってきた方いらっしゃると思うんですけど、また明日さらに詳しく伺っていきます、はい、ぜひ皆さん気になった方、アンナダイヤモンドのリンク、 キープグリーン&ブルーの番組サイトにも貼っておきます。ご覧ください。 FM 横浜キープグリーン&ブルー、今夜お話を伺ったのはラボグロウンダイヤモンドを用いたジュエリーブランドアンナダイヤモンド代表森春奈さんでした。森さん、明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。